皆さん、おはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第128回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄裕貴と、
あす、あらちゃん、松。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系でござい
ます。いや、
はい。
いや、新庄さんね、
なんでしょうか。いや
これね、
突然、はい、
できたじゃないですか、高尾さん。
行ってきましたよ、高尾さん。はい、
先週の高尾さん行ったレポート、あれ嘘だっていうことが。
いやみんな知ってるわ。
みんな真実の高尾さんレポートをね。
真実の高尾さんレポートね。はい、
一回ちょっと入れないと、
そうですね、
入れないといけないなと思ってまして。
真実
の高尾さん、どうでした、新庄さん。
いやね、高尾さんね、本当にね、駅着いた時にね、遭難するんじゃないかと思うぐらいね、たくさんの人で、本当に。
おお、
うん、まあでもね、それが参加者の皆さんかと思ったら、普通に高尾山に登る人だったっていう。むしろ参加者の人を探すのに一苦労っていうね、
うん、総勢僕ら含めて8名というね、大所帯。
あ、そうですね、僕らを含めれば8名ですね。
大所帯8名のグループなんかいないもん。
そうですよ、ドラクエで言ったら、だって1パーティー4人だから、2パーティー、
だってやっぱ周り見たら
馬車が必要な人数、
周りで 2人から3人が、うちら団体様だ。
団体様ですよ、もう8名ともなると。遭難しないか大変。
いや、楽しかったね。
ね、楽しかったですよ、でも
本当に。いや、本当にやってよかった。
本当にやってよかったです。うん、ハイキングです。
いや、でも最後のはね、
ちょっと、はい、
最後はかなり地できつかったよ。
地できつかった。なぜきつかったんでしょう。
最後山っぽかったから、ちょっと。
そうですね、最後の最後でちょっときつかったんですもんね。
200m ぐらいね。
そこまではなんか普通になんかね、うん、散歩道ぐらいな感じの。
最後の最後はほんときつかった。うん、ほんと K2 と上級登ってる。
そこまでじゃないでしょ。
それぐらいのメンタリティで。
まあちょっとね、雨上がりで山道もちょっとズルズルだったりとかして、まあね、ちょっときつかったですね。
うん、いや、で全くね、うちらも準備してないうちらのこの手際の悪さ。まあ、せっかく来てくれた方を地べたに座らせて日陰で公開録音を始めるという、このひどい、ひどい環境。
そうですね。持ってった舞台のチラシの上に座らせる。これ、ケツに敷いてくださいって言いながら、
ひで
座らせるっていうひどい扱いでしたね。
いや、でも久しぶりにあれだよね、なんかまあ公開録音って言い方おかしいかもしれないけど、はい、人が見ている前でやるのは久しぶりだもんね。
ロッキーの
時以来だもんね。
48回ぐらいからやってなかったんで、うん、もうね、80回ぐらい
やってなかったんで。いや、でもすごい楽しかったですね。
楽しかったですね。はい、楽しんでいただけた感じで、
ね、いや、良かったですよ。
僕らとしてもすごい嬉しかったですね。
ちょっとぜひね、また近日中に、まあ、別になんか引っ張ってや、はい、なんかどうこうってことじゃなくて、結構軽くラフにね、こういうことが何度もできればなと思いますんで。
そうですね、なんか定期的にこういうのを
やれればな、うん、いいな。
むしろ逆にあんまり大所帯になっちゃうと、
うん、で逆に
そうだかなっていう、
これぐらいの人数だったから、あれ高尾山登れたと思うよ。
そうですね、
もし来年20人来ちゃったらちょっとねっていう、
ちょっとね、
のもあるんで、
魚しがたいですもんね。魚しがたいってなんかちょっとあれですけど、
っていうのもあって、ちょっと今後定期的に、はい、まあ、高尾山登るかどうかちょっと置いておいたとしても、はいはいはい、何かしらこういう集まるイベントとかは、やっぱりうちら顔出し NG じゃないんで、
顔出し全然オールオッケーなんで、
OKOKなんで、
OKOKなんで、
やっていきたいなと思いますね。ぜひね、まあ、聞いてくれる方、リスナーさんと一緒にいろいろ作り上げていきたいなと思いますので、
その後のね、アフターイベントなんかもやりましたからね。
まあ、飲み会のことね。
まあね、アフターイベントという名の、高尾さんの中腹であれがあるんですよね、うん、ビアマウント。
ビアマウント
で。ビアガーデンがありまして、飲み放題、食べ放題、3500円。っていう。主治に行くりんのです
ね。面白かったですね。
まして、でも本当忌憚のないご意見やですね、はい、最近あった面白い
話とかね、
とかですね、いろいろ普通にできてね、よかったですね。
はい、
その中でなんかね、ちょっと番組へのご要望的なものが一個あったんですけど、
リクエストが、はい、
あれなんですよね、みんな意外とiTunes ポッドキャストを再生機能の、古い順再生っていう設定を知らないっていう。
ほうほうほう。
はい、古い順再生っていう設定にしておくと、あれなんですよ。
何それ、どうやってやるの。
順番に、配信された順番に聞けるって。
どうやってやるの、教えて。
ま
あ、知らないのそれ。
知らない人、あ、ちゃんも知らなかったか。
知らない。
だ、これをやっとくと、あれなんですよ、前編後編の時にいちいちこういじらなくていいっていう、流れるように。
それでなんか大変なことになったって言ってたよ。来てくれた人。
あ、言ってましたね。うん、ね、それの
本当申し訳ないの。
本当に申し訳ない。それの設定を車の運転中にやっちゃって、ちょっとなんかおまりさんには止められてしまうっていう。うん、
どうやってやるの。
まずポッドキャストを聞く画面ありますね。
はいはい、
で、なんかギザギザの歯車のアイコンがあると思うんですけど、これ設定ボタンなんですけど。
いや、ねえよ。
ありますよ、なんか右上の方に。 まずあの東京ミルク放送局のページをですね。
ああそういうことなんです。東京ミルク放送局のページ。
これあの番組ごとに設定できるんですよね。
うん、番組ごとに全部やんなきゃいけないの？
番組ごとに設定しないといけないんで、新しくあの登録した番組とかまたちょっと設定し直さないといけないんですけど。
ある。
デフォでやっといてくれればいいねこれね。はい。
東京。
で、はい。え？
東京ミルクあったあったあった。
ああありましたか？はいはい。
あ流れちゃ
った。流れちゃった。雑音が入る。うんはい、で、これをページに行くと、右上あたりにですね、なんか、
あ違う、これ、マイポッドキャストじゃないんじゃないの、
マイポッド、あ、マイポッドキャストからですか、
マイポッドキャストで、
はいはい、
東京ミルク放送局、あ、あったあったあった、東京ミルク放送局と、なんか、あ、
なんかね、あれあるでしょ、
歯車みたいなのある。
歯車みたいなのありますね、はい、そこを押してもらうと、
はい、
あの設定画面が出てくるんですね、
あ、出てきた。は
い、で、設定の一番上にあの再生っていうのがあるんですけど、うん再生の古い順、新しい順。
あ、今新しい順になってる、
はい。基本新しい順になってると思うんですよ。
うん
はい、これを、古い順にしてもらえば。
古い順にした。
はい。そうすることによって、
吹雪順？
吹雪順関係ないです。
古い順と吹雪順。
蘇る勤労で松田優作があのサンドイッチとかモリモリ食いながらガッコンガッコン動かしてる吹雪順じゃないです。そこじゃないです。はい。
はい。
はい。
再生を古い順。
はい、古い順にしてもらうと、
うん
配信された順番に、再生されるんで、
は
い、だから1番2番とかっていうのが、だから1回なんか気使って僕らい
つも忘れましたけど、ね、
年末ぐらいに2番1番みたいなそういう風に
ここをいじればいいんだじゃあ。
そうそうそう、それをやって
もらうこと
によってユーザー側で、再生順っていうのは。
そうすると、どうなん
の？そうすると、例えば古い順番に結構もうあの何週も前のやつ
とか溜まっちゃったよみたいな、うん
溜まっちゃった時に、古いやつから、再生をやっとけば何もいじらなくてもずっとあの連続再生で新しいのがどんどん再生されるようになります。わかります？
あ今だから1回聞いて前半聞いたら、はいはい
はい、前半聞いたら次あの前の回の後半が始まっちゃうじゃないですか、
うん、
普通にやってると、
うんうん、
それめんどくさいじゃないですか。
うん、よくわかんない、よくわかんない。
まあまあまあ、
うん。でもこうしとけばいいってことでしょ。
もう完全に興味なくしてるじゃないです
か。まあよくわかんない。
もし知らない人いらっしゃいましたら。
文系だからわかんない。
そういうふうにや。
あでも他の番組とかも同じふ
う
な。
そうそうそうそうそう。
あわかりました。じゃあ映画前のナビゲーターなどもそういう人がいるんだな。
映画前のナビゲーターまだ聞いてたんですか。
更新してねえわ。
更新されてないでしょ。
うん。でも他の番組もそういうふうにしとけばいいでしょ。
そうですね。そういうふうにしとくと、はい、快適にお聞きいただけるのかなと。思いますんで、
はい、
ぜひ試してみてください。
あじゃあそれちょっとやってみます。
あのね、前編後編でちょっとね、あの、
はい、
2回めんどくさいっていうのも、
はい
はい、やっておいていただけるといいなって感じです。
はい。
はい、
ありがとうございます。
というわけで、
はい
今回なんですけれども、
はい、
はい、今回なんですけれどもね、実はもうずっと前からちょっとやりたいテーマがあったんですけども、
うん、
ね、満を持してやっちゃおうかなっていうことでやらせていただきますけども、
うん、
よろしいでしょうか。はい、俺たちのパッチギです。
ティティティンティティティティティティティン
テケテケでー
ティティティティティティティでおなじみの
イムジン川水木よく
名曲名曲。
ちょっとこの曲は放送禁止指定されとるやぞ
でおなじみ
でおなじみのでおなじみの、
はい、パッチギね、
パッチギという映画があります。はい、これね、
大好きですよ。
大好き、僕もあの実は好きな日本映画1位だったりする感じです。過去に見た映画の中で、
でも新庄君には負けません。新庄君これ1位なんでしょ。ちゃんまつ、ね、ちゃんまつ好きすぎて、
好きすぎて、
好きすぎて5つとこれ以来10年ぐらい付き合って
る。すげえガチの人だ、ガチの業界の人だ。
いずっちゃいずっちゃんって言ってからもう飲み友達、飲み友達、飲み友達、
飲み友達。よくあそこのお茶の水の汚い居酒屋で
しょっちゅういたね。
しょっちゅういた。噂をよく聞きましたけど、
しょっちゅういた。
ということで、パッチギなんですけども、
はい、
こちらですね、2004年制作の制作、2005年1月22日公開の日本映画でございます。はい。
はい、
監督は井筒和幸。
出たー。世界の井筒。
はい。キネマ旬報ベスト10、1位、毎日映画コンクール最優秀作品賞、ブルーリボン賞作品賞などなど受賞した名作でございます。
名作中の名作
です。はい、名作中の名作ですね。はい。こちらなんですけれどもね、まあ、あの簡単にざっくりと言いますと、
そうね、どういうお話かというと、
どういうお話かというとですね、1968年を舞台にしたですね、
はい、
京都にある、府立高校2年生のですね、主人公松山君、松山康介君っていうですね、うん、まあ何の変哲もない少年がですね、うん、ある、ひょんなことからですね、朝鮮高校に、通ってるヒロインの、 子と知り合ってですね、仲良くなりたいなって思うんですけど、そしたらそのお兄ちゃんがですね、朝鮮高校の番長でですね、ものすげえ、不良で悪いやつと、悪いやつっていうかすげえ喧嘩強いっていうあの危険なやつがですね、いてですね、でそのいざこざに巻き込まれたりなんだりかんだりしながらですね、自分日本人である自分と、韓国人朝鮮人というですね、別の人種である、ヒロインとのですね、間の関係で悩んで苦しんでいきながら成長していくというような簡単にざっくり言うとお話でございます。はい。まあね、
映画館で初めて見たときに、
はい、
まあ正直なんか社会性というか民族問題みたいな話じゃないですか。
そうですね。
っていう話だと全く思ってなかったから。
はい。全然僕も普通にあの青春ムービーのノリで行きましたよ。
いやだから要は結局韓国人のことを、
はい
はい、お前は付き合えんのかと韓国って分かってんのかみたいなことでしょ。
韓国人になれんのかお前は、
まあ、みたいな。で俺全然分かんないんだけどさ、うん、大阪の方ってさ、
はい、
まあ、ここ出てくる、はい、あの例えば朝鮮高校とか、そういうの普通にあったりするの？
あるっぽいですね。うちの父親も尼崎でしたけど、あのよく言ってましたよ。
それだから地域性の話なんだろうと、関東ってそういうの基本ないから、
あそうなんですか、結構やっぱ京都のこの辺も銀閣寺のあたりに未だに朝鮮高校あるので
、まあ、別にあるのは別にね、いいとしてよ、だから腫れ物に触るような扱いじゃない、なんかそういう感覚って少なくとも関東に住んでるうちはないのよ、は
い、ああ地域性やっぱ、
ね、韓国人のやついたけど別にまあでも在日のやつ か、 だから普通に日本名の名乗って一緒に暮らしてるって感じだから、
そういう感じですよね。もう僕も結構、まあ、田舎なんであれ、あれなんです
けど、新宿って関西出身じゃない、
関西ですけど、そんなに大っぴらにあの韓国人ですみたいな感じではなかったです、
ね、だからといってどうこう、でも60年代ってこういう感じだったんだ、なんか、わけのわからないか、朝鮮高校の怖さとかね、そういう感じだよね。
なんかね、得体の知れない感じの、あの、ゴーとか見てもやってますけどね、あの、久保塚の。
ゴーはでもさ、これ受けてじゃん。
あれでも、いや、あれの方が多分ちょっと前なんですけど、
あ、ちょっと前なんだ。
映画的には前なんですけど、あれはでも主人公があの韓国人、朝鮮人で、で、自分のアイデンティティをどうこうみたいな。
あ、まあ、ちょっとね、ベクトルが違う、ね、最初からそういうふうに、だ最初からだから別にこれなんか朝鮮人の方を差別してるとかそういうような話の映画だと思ってなかったから、おおと思ったね。
なんかね、そういう差別するんじゃないけど、そういう差別的ななんかあの別物、あの人間として別物だみたいな見方は多分普通にあったんだよみたいなことですよね。
そうそうそう、
多分ね、だからあの主人公のお母さんとかがあの知らず知らずなっていう普通にあの差別的発言をして主人公が嫌な顔するみたいな。
だから高校時代の時にこんな的なりにこういう世界があったって感じではなかったから、
はいはいはい、
今だったらちょっとわかるけど、わすごい衝撃だったなと思って、
はい、
で、まあ、実際まあ青春映画ではあるけれども、まあ、まああれだよね、
はい、
ヒロインのこの時新人の、
はい、
誰ですか、
沢尻エリカ様でございます。
エリカ様をどうやって落とすかっていう
どうやって落とすか、まあそうですね、
主人公の、はい、今ちょっとテレビに出れない人が
いや主人公はテレビに出れます。
あ、主人公は出れんの？
主人公の友達が今ちょっと出れない。
あ、なんかテレビに出れない人多いじゃん、
あのですね、この作品にちょっとね、この、本編の話する前にちょっと言っときたいのが、メインキャストが後に問題人になるっていうんですねこの映画のジンクスというかですね、法則性がありまして、まあ、
呪われてるんだよ多分、
呪われた映画なのかもしれない、はい、まあちょっと一個一個あの、はい、ね、あのさらさらっと説明しますとですね、沢尻エリカ様メインヒロインですね、はい、
素晴らしい
この方ですね、この映画の出演によってですね、日本アカデミー賞新人俳優賞、
いやすごいよかったこれ、
はい、キネマ旬報ベスト10新人女優賞、
素晴らしい、
日刊スポーツ映画大賞新人賞、
素晴らしい、
はい、放置映画賞もろもろですね、たくさんもう
総なめにした、実況者役、
リ・キョンジャ役、沢尻エリカ、総なめにしたんです、はい、その後ですね、2007年、クローズドノート舞台挨拶にてあのかなり有名な別に事件、
あ、あの機嫌が悪いという
はい、あのスニッカーズあの食うと治るやつ、はい、別に事件でですね、ちょっとあの干されちゃうっていう、
まあ、最近やっとね
まあまあまあまあ、その後数年ね、いろいろヘルタースケルターとかで、まあね、
最近はなんか普通になんかソロワーク出てるもんね。
いろんなね、まあ、まあこれちょっとなんかあの自虐ネタに使ったりとか、ね、
ああじゃあいいじゃない
もしてますし、
でも一度干された、
一回干されてね、もう笑いに変えられてますけど、はい、まあまあそんなこともありましたよ、はい、はい、続きまして、リ・アンソン役高岡壮介、
ああ、はい、アンソンね、アンソンよかったな、
アンソンよかったですね、アンソンだから朝鮮人サイドのですね非常にヒーロー的な役割です、ね、
うん、お兄ちゃんだもんね、
お兄ちゃん第二の主人公的なですね、うん、もう一人の主人公的な立ち位置でもあるわけなんですけども、
だ、はい、沢尻のお兄ちゃん役だよね、
沢尻のお兄ちゃんですね、はい、はい、この方ですね、2011年にですね、うん、なんとこんな朝鮮人のですねすごいかっこいい役をやったにもかかわらず、うん、フジテレビの、韓流批判をしてしまいましたですね、
お前なんか
お前代表作あったよね、お前
朝鮮人代表みたいな顔してたじゃねえか、パッチギではと
っていう感じ
なんですけど、怖かった
よな、すごい怖かったですよ、なのにもかかわらずですね、まあ、こんなことを不用に言ってしまったせいでですね、いろいろと干されましてですね、うん、事務所を辞めたりとかですね、うん、当時、結婚していた宮崎あおいさんとの離婚とかですね、もろもろいろいろありまして、
そうか、宮崎あおいとも結婚して、
宮崎あおいの旦那だったんですよ、はい、
ゴールデンコースだったのね。
ゴールデンコースだ
った、ね。今何やった？セブンのバイト？
いや今セブンのバイトじゃないですけど、まあ、一応俳優としては活躍しますけども、2016年に、三軒茶屋の路上で暴行事件を起こしました。またちょっと干されたりなんかとかしちゃったりなんかしちゃったりとかして、やらかしちゃったりなんかして。
知り合いが高岡さんとちょっと仕事してるって言ってたけど、
はい、はい、
言えないって言ってた。
言えない言えない、
そのパッチギとその間をつなぐことを、単語にできないって言ってた、
単語にできない、やばいやつじゃないですかそれ、ちょっと、
そうそうそう、パッチギの話はすごいよくしてくるんだって、やっぱり、
す
げえ勉強になったわみたいな、
パッチギのことはエリカさんもね、うん、すごいねよかったって言うん
です、でパッチギが終わってからの間のことは何も話してくれないで、
はい、
つい昨日のこととの話になっちゃう
やばいやばい、記憶が、
高尾さんも記憶が飛んでらっしゃる、
あやばいですね、
はい、
いろいろとあったんでしょうね、
はい、
うん、まあ深く突っ込まないですけど、はい、続きまして主人公、はい、主人公のですね、コウスケ君役、
はい、
シュウエ君、
あ、シュウエ君、
はい、シュウエ君、はい、シュウエ君ですね、この映画で日本アカデミー賞新人俳優賞を取りました、
素晴らしい、
その前にもあの戦隊もののハリケンジャーの主役とかですね、はい、レッドとかですねやったりしてたんですけど、はい、は
い、
日本アカデミー賞新人俳優賞を取ることによってい
いじゃないですか、
もう確固たる地位を築きました、俳優としての、うん、はい、なんですけれども、
今で言うと菅田将暉的立ち位置でしょ、
菅田将暉的立ち、まあそうですね、うん、そうですね、そういうことですね、なんですけれども、はい、ちょっと記憶にもあるかもしれませんが、うん、2019年、うん、二股騒動で謝罪富永愛とですね、はい、まあいいんですけど、
いいじゃん、はい、別に
二股、二人の女性に同時にあの結婚しようかみたいなことを言ってて、
うん、
どうなってんだっていう話、
いいじゃん別に、はい、
ねえ、伊藤さんとか覚えてましたけどね、あいつはもうあれだって嫌いの悪だってあれのちょっとあの上宮達夫とあれ混ざってますけど、はい、
じゃあ主屋さんも今ちょっと
主屋さんも
今は、
まあちょっとセーブされて
セブンのバイト
みたいな、セブンのバイトかどうか分かんないですけども、はい、でですね、
はい、
記憶に新しいところで、はい、コウスケ君の親友役のですね、出ていた、小出圭介さん、はい、
はい、
小出圭介君、はい、こちら2017年女子高生との、飲酒および飲酒騒動で無期限休止中です、はい、無期限活動休止中でございます、はい、絶賛休止中です、はい、
何が
この方はテレビに出れない人ですね、
この映画何があった、
愚行録とかね、今年の映画も出てましたけども、まだあの公開、
愚行録 DVD できない言ってたで、この前、ちょっと話したら
素晴らしい映画だったんですがね、公開中の映画化もあったんですけども、その瞬間に、公開打ち切りになった、打ち切り、そして NHK での主演ドラマも決まったけど、それも
打ち切り、DVD にいつできるか分かんないと怒ってたよ、
はい、Netflix のね、大型、ドラマ企画もあったにもかかわらず、それもお蔵入りと、いろいろ、
そう、女子高生とご飯を食べてたからこうなっちゃったってこと、
はい、いやいやいや、陰講、
そのことやったかやってないかは、だってそれはまただって本人たちの話、
いやもう本人たちがもう認める発言もしてるんで、やりましたはい、
あんまよくないな、
どうしようもないですね、はい、
はい、はいはい、
でまあちょっとねおまけなんですけども、あと小田切丈さんがですね、
うん、
あの主人公コウスケ君を導く役なんです、ね、
小田切丈だって
別に
小田切丈
だ、もう普通ですけど、うん、まあでもこの後2011年にですね、高田久美事件とかありまして、
これ高田久美さんなかったの、
違う違う、高田久美さんとは何もないですけど、あの韓国の方にサインを、サインしてくださいって頼まれて、うんうん、で普通にサラサラって書いて、あ、どうぞって言って渡したやつに、ひらがなで汚い字で高田久美って書いてあります。それで まあまあ普通にね、あのシャレのつもりで書いたのかもしれないですけど、ちょっとね、やっぱあのほら異人、あの異文化感というかですね、国際問題発展しまして、韓国人蔑視なんじゃないかっていうですね、
まあバッチギ見て好きだから、
はいはい、
小田切さんっていう風に来た人なのかもしれない
ね。かもしれないですし、そういう
話に対して高田組は、
高田組も、はい、
高田組がえらいとばっちりじゃねえか。
高田組もやっぱねとばっちりですし、
いや書きたい気持ちはわかるよ。まあね、そこで何書こうかなって高田組はちょっと面白いから、
ね。面白いですけどね。うん、ちょっと酔ってたのかもしれませんし、まあまあこれに関しては普通にね、あのすいませんでしたと、うん、あの非常に
高田組しか書いてねえんだ。
そう
なんかシャシャシャみたいなので横に高田組だったらちょっと面白いけど、高田組だけなん
で。その時に日本語が分かる人もいなかったんで、青柳嬢さんのサインなんだというふうに、うん、お店にね飾ってたそうなんです。
でかでかと高田組と日付の横に小田切さんの写真がある
ってそうもらったお店にね書いてあげたサインなんで、そしたら日本語分かる人がお店に
来て、まあ、日本人の人が来て、あれおかしくない？
小田切嬢じゃねえぞこれ、高田組って書いてあるぞ。
これな何回も書いてんじゃんこれ、ネタでしょもう。
いやもうこれをちょっとね、まあ、まあまあまあまあまあまあこういうこともありましたよと、
うん、
はい、でまあちょっとこれ番外編なんですけども、パッチキのですね舞台版がありました。
ああやってた、はい、
舞台になったんです、
はい、
舞台の時の主役が、山本裕介さんという俳優さんです。
はい、
はい、
あそう見に行ってない、
これからもあの仮面ライダー出身ですね、うん、まあイケメン俳優なんですけど、うん、はい、この方もですね、まあちょっといろいろと女性問題もろもろありまして、2017年3月、
うん、
事務所解雇されております。はい、解雇されております。はい、
すげえな、
この映画。現在、一応ね、友人との、共同出資でやってる、飲食店の、オーナーということ
で。ああ、まあまあまあ、元気にやってんだったらいいじゃないですか。
はい、まあ、芸能活動されてない
という、は
い、まあ、だから言ってしまえばあのコンビニのバイトみたいな感じ。
いやいや、まあ、
この方は、はい、
リアル、いいや、だそういうエピソードは、この映画の良さを教えてあげて。
はい、長々と脱線しましたけど、
はい、
はい、この映画の良さね、はい、非常にこれね、でも面白いんですけど、
うん、
出演者の方々ですね、非常に豪華出演陣、
はいはい、
ね、中でも、一番光ってるのがですね、
うん、
まあ、死刑キャラ中の、星がですね、剣道小林さん。
あー、なんか応援団の団長役みたいな感じだった、ね、
みたいな、なんかちょっとバンカラな、
うん、
やつで、その、あのね、高岡壮介のね、アンソンのライバルみたいな。
あー、でも、剣道小林でもなんかこれ悪目立ちしてるなって
。ちょっとね、
ちょっとふざけすぎてるなっていう、
はい、まあまあ
でもね、コントモードじゃん、
コントモード
で、ね、コントモードの健康版になっちゃってたから、
はい、まあ、ろくでなしブルースいう島袋さんみたいな、
うん、
あの島袋と、小平次を足して2で割ったような感じになっちゃうんですけど、なんかちょっとね、面白になってましたけど、
ダメじゃないけど、はい、ちょっとふざけすぎちゃってんなっていうのはあったかなってい う、は
い、まあまあ、でもいいスパイスだったんじゃないかな。で、あと、当時はあまり目立って
どんな話か教えてって、健康版の話だな。
まあね、行く先々で喧嘩してますからね、
はい、
で稽古場が絡んできたりとかして喧嘩になっちゃうみたいな、
ね、あとあの人ではない、あの看護師のあの人、看護師
牧
陽子はすごい目立ってたね。
牧陽子も最初なんかあのちゃんまさんみたいな髪型のスケバンですからね。
そう、あでもこの人多分売れんだろうなと思ったら牧陽子すごい売れたね。
牧陽子売れましたね、この後ね、はい、あと桐谷健太とかも出てますよ。
あ、桐谷はまあ、健
康の仲間の、はい、
まあ下手監督がまあないない
面白いですけどね、
何もできひん、
眉毛全剃りですしね。
桐谷健太立ってる以外のこと何もできひん
って。この時からちょっと面白かったですけどね、
それ以降も何一つ面白くない。何にも芝居できてないって。
それを経てね、演技派ですから今ね。
でも、
はいはい、
桐谷健太だけは、
はいはい、
なんか仕事、大きい仕事が決まるたんびに、はい、イズッチのところに LINE が来るらしい。
LINE?、はい、LINE で送ってくるんですか。そうですね、うん、ほう、
あいつだけやってた。だからあいつ捕まってないやってガハハハガハハガハって言ってた
よ。危うい時もあったかもしれないけど、
うん、
まだ回避、
うん、俺が手回して捕まらせないようにしとるんや
そんなこと言っちゃダメでしょ。
そんなことはないだろうけど、
ね、
いやでもちゃんと挨拶をする、こいつたち、うん、こいつは下手だけどちゃんと挨拶ができるやつだっつ
って。ああやっぱね、大事ですね、うん、そういうね気構え、
はい、はい、
あとはあれですよ、アンソンの仲間のチェドギーとかですね、尾上博之さん。
チェドギーはだから
チェドギーです、
僕この前だからあれじゃん、はい、
ガクのね、
ガクで死んでたよ、
ガクの、死んでない死んでない、ガクの冒頭でクレバスに落ちる
って、死にそうになってた、
死にそうになる
やつ、ああーってなって
あと、はい、あとあのね、 バンホー、バンホーソンベイの。
あ、バンホー、はい。
波岡一樹さん。
はい。
はい。これがもう、あれですよ、学で。この人は死んでました。
あ、バンホーは死んでた、
ね。バンホーは、島崎散歩の親友で。
あーみたいな。手と手が、あーみたいになって死んでた。
普通に崖から落ちて、下でバラバラになってしまう、うん。衝撃映像でしたけど。波岡さん、いいですね。
うん。
はい。この人ね。この人、この後、ライオン丸 G っていう、特撮番組で、主役になってましたけど、その番組すごい好きで。まあでも、その番組の監督が、ちゃまさん大嫌いな大根さんだったんですけど。
いやいや、別に嫌いとか、嫌いとかそういうの
別に。僕は好きですよ。
いや、別に僕は、あれですよ。その、うん、好きとか嫌いじゃなくて、
はい。
宗派が違う。
宗派が違うね、うん。はい、なるほど。ああ、うまい、うまい。
うん、
うまい。まゆ
う。うん、だから嫌いとか、宗派が違うから、愛入れないだけであって、で別に攻撃性は特にない
です。だから宗教戦争するでしょ。
別にお互いの信じてるものが違うからそこに関しては別にそこは何も責めないです。
なるほどなるほど。
ただ帰り際にギャラまだですかっていうのを俺の前で聞くのはどうかなと思ったけど、うん、
はいはい、
クライアントは自分なのに、
はいはい、
代理店の人に、はい、で今日のギャラはっていうのを俺を目の前にして聞くのは、はい、こいつ舐めてんなって気はしましたけど。
なるほどですね、
うん、
はい、
これはどこにも載ってないね。
これちょっとね、
金と女には悪ど
いこと。これちょっとやばい方向に行ったね。やばい方向に行った、方向転換しますけど、はい、はい、そして坂口拓、
うん、
はい、これホープ界のリーダー。
もう拓のことはもういいでしょ。拓の話はしなくていいでしょ。もう
まあラスボスですからね、
うん、
はい、いいでしょっていうか、まあまあまあいい立ち位置ですからね、はい、はい、あ、だからあれですよ、小田切城が一応なんか主人公の松山浩介君をね、あれです、レコードを教えてくれたりするじゃないですか。こうイムジン川のレコードを、
ね、うんうん、
聞かせてくれたり
する、うん、
人なんですけど、その人なんか後半のビジュアルがヒッピーになって帰ってくるじゃないですか。
あれ、それ小田切城でしょ。
あれ小田切城、
うん、ヒッピーになって、あれちょっと面白いよね。
ヒッピーになって帰って、フリーセックスの国やって聞いてましたけどって、湖のほとりで田中井さんが水浴びしてました。
いいじゃん、スウェーデン行って帰ってきたって言ってさ、はい、ヒッピーのこの格好のセンスがさ、もう、はい、もうコントだもんね。
でね、僕これ見直して思ったんですけど、これピコ太郎のモデルなんじゃねえかと思って。だって、I have a dream! って言ってましたよ。これと思って。
あー、グッテッテッテッテッテッテッテッ
テッテッテッテッテッ、
去年の今頃でしょ、多分去年の今頃パッチギ見直してこれ面白いなと思ったのは非常に信憑性が高いよ、この話。
これまさにこれなんじゃないかと思って。
ピコ太郎が
小田切城
モノマネ説で、
モノマネ説、
あー、あるな、
パッチギの小田切城パクってる説
あるな、
はい、
ちょっと笑ったもんな、これ出た時。
これね、面白いですよね。
面白いです、
うん、これやっぱ必見ですよ
ね。ね、
うん、
いや本当になんか、
はい、
青春映画なんですけど、
はいはいはい、
なんか なんだろう、ただ懐かしいだけじゃなくてプラスアルファ、うん、こういうなんか実は朝鮮人の人がどれだけひどい目にあったとか、
い
まだに差別されてますみたいなことをポンって入れ込むだけでこんなに面白いのかと思って、
はい、深みが出ますもんね。
よく思って考えついたなと思って、
笑いあり喧嘩あり恋も、うん、恋愛もあり、
で民族問題みたいな話になって、
民族問題もありの中やっぱ そうね、ちょっと泣けるというか、まあ、悲しい事件が起こったりとかですね、うん、もうあったりもするわけでね、うん、でさっきのチェドギすげえ尾上博之演じる、うん、チェドギっていうやつが主人公のコウスケ君と同い年なんですよね、
うんうんうん、
なんで、まあ、ちょっとね距離近くなって、
うん、
最初まあ、そいつも自体も結構悪いやつで、
うん、
いろんないたずらしたりとかですね、喧嘩したりとかしてるんですけども、ヤンキーなんですけども、うん、でもそこで、まあ、全然一般ピープルのですね、ヤンキーでも何でもない主人公が、うん、まあ、ちょっと心を通わせてちょっとね、うん、仲良くなっていくっていうところで、まあ、民族問題にですね、まあ、ちょっと自分とのそのね近い部分がなんかね、
うん、
シンパシー感じて仲良くなるみたいなところもあるんですけど、うん、その後の展開がね、非常にまあこれね、いいんじゃないですかっていうところで、っていうところでもう一度いきますか、
後半続きますか。
後半続いちゃいます、
はい、
後半続いちゃいますか、
はい、はい、
お願いします。